それではですね、1分動画を見ていきたいと思います。
聖書にはイエス・キリストが多くの悪霊追い出しをされていたことが書かれています。つまり悪霊の問題は特殊な問題ではなく、病気と同じように日常的な問題であったといえます。体の病と精神の病のあるものはサタン、悪霊によるものであり、それは聖書を見るとかなりの数に上ると思われます。ある方々は、昔の人々は医学を知らなかったので精神の病を霊によるものと解釈し、そのような表現を使ったと考えますが、それは正しくありません。聖書は聖霊様が導かれた書であり、間違いはないのです。書かれた通りに取るべきです。ですから、悪霊からの解放による病の癒しは表現ではなく事実です。原因が悪霊による場合は、その追い出しによって癒しや解放が起こります。ですから、サタン、悪霊の問題をおろそかにせず、正しい対応が必要となります。しかし、悪霊追い出しには危険が伴いますので、十分な注意が必要です。基本的なことですが、教会、牧師の管理と指示を受けることが必要です。個人での対応は大変危険です。またその上で、何人かで祈る、男女2人にはならないなど、いくつかの注意事項がありますので、それらを守り行うことが重要です。このように、教会、牧師の指導と管理のもとで悪霊に立ち向かい対応するときに、圧倒的な神様の勝利を見ていきます。それではまた。
信じる前はですね、皆さんもいろんな罪の中にですね、いましたので、そういう偶像礼拝とか、またそういうギャンブル、まあそういうですね、いろんなこうそういう霊的なですね、影響を受けている部分があるんですね。で、別にそれを受けているあるからではなくて、それをですね、きちんと、あ、そういうことがあるんだということをですね、思って、そしてひょっとしたら自分にもそういう、まだイエス様を信じていても、自分の中にですね、そういうものがあるんじゃないかと思うならばですね、あれ教会に、そういった、まあ、牧師の方に行ってですね、ちょっと声を出ししてもらえますかと言ってですね、来てもらって、別になければいいわけですよ。別に皆があるというわけじゃなくて、なければそれでいいんですけど、やはりこうそういう霊的なものがですね、そういう影響を及ぼす。特に日本の場合はですね、霊の影響の強い国ですから、そういう偶像の国とか、またそういう、特に今ですね、そういう、まあ、iPhone とかいろんなことでも、この占いとか、またそういうものとかですね、またいろんなゲームなんかもそうですね、もうゲームなんかでも悪霊の非常に強い影響がありますから、そういうものをやはりこうきちんとですね、断ち切っていかないとですね、それを支配されてしまうということがあるんですね。やはりそういう霊的なものというのはですね、皆さんの生活の中に、どういう形でですね、影響されるかというのはですね、非常にこのきちんとですね、対応していくということですね。それはイエス様も聖書の中にそのようにですね、悪霊を対して追い出している箇所がありますから、それをですね、きちんと認めて、あ、ひょっとしたら自分にもそういう霊的なですね、影響があるのではないかと思うなら、それをですね、解放していかないと、それに縛られてしまうわけです。悪霊というのはですね、イエス様をですね、信じていても、イエス様に従うこととか、神の働 さすまいとしているとですね、攻撃してくることがありますのでですね、まあ、それをですね、ひょっとしたらということで、別に諦めないでいいわけです。私もですね、ある時ですね、悪霊ですね、してもらったことがあるんですね、クリスチャンになってですね。そして、で実際に祈ってもらったんですね。で祈ってもらっても別に、何もなかったんです。私の妻もそうですね、ある牧師の方にですね、祈ってもらって、ね、そしたら別に何ともなく、まあ別に祈ってもらうことは別に恥ずかしいことなんでもないし、泣きらないで別にもないので、それをこうしとかないとですね、神様のポイントの時ですね、そういう事柄がですね、出てしまうということが起こってくるんです。特に精神的な病とかですね、そういうことにおいては非常に関わりがあるという部分があるんですね。それをやはりですね、神様にですね、祈ってですね、そして解放をですね、求めていただきたいと思います。今ですね、台風16号ですね、一応今の進路予定ではですね、火曜日の午前9時ぐらいにですね、鹿児島南東40キロぐらいという、今大体15キロの速度で来ていますから、これが速度が遅くなればなるほど来るタイミングもですね、遅れてしまうということで、まあこれ以上早くなるかどうかちょっと分かりませんけど、火曜日あたりぐらいですね、さに祈ってですね、特に水曜日から今回キャンプもありますからですね、いろんな九州においてもですね、高速道路とか道路とか、まあ、いろんなですね、ことに影響が出ないようにですね、まず祈ってですね、神様の御業をですね、見ていきたいと思います。そのことを覚えてですね、この先ほどですね、司会者の方に読んでいただきました。今日はですね、詩編の22編の3節ですね、まあ、何年か前にですね、この箇所は年度のですね、御言葉になったんですね。詩編の22編の3節ですね、けれどもあなたは聖であられ、イスラエルの賛美を住まいとして来られますということですね。神様はこの清い方、聖なる方ですね、まあ、私たちは目には見ることはできませんけども、この、2人3人とですね、イエス様の名によって集まるところ、まあ、礼拝するところとか祈祷会とか、まあ、夫婦で祈るとかです、ね、2人3人と集まるところにも主はおられるんですね。特に礼拝の中によって神様はですね、このおられる方で、イスラエルの賛美ですね、イスラエルの賛美を住まいとしておられる、まあ、神様はですね、家に住むとかそういうところではなくて、イスラエルの賛美を住まいとしておられるということですね。まあ、神様はですね、イスラエルの賛美として崇められるわけ、特にこの主とはですね、崇められるべきお方、称賛ですね、褒めたたえられるべき方ということですね。で、私たちはこの今ゴスペルも歌って礼拝している、主を褒めたたえるために歌っていくということですね。人に聞かせるということが中心じゃなくて、神様を褒めたたえるですね。で、歌うということは神様を褒めたたえるために、私たちはその歌を持ってですね、歌詞を持って賛美をしていくわけですね。で、賛美隊もそうなんですね。歌う、まあ、上手な方々もいるんですけども、やはりこの神様を崇めていく、褒めたたえていくですね、賛美していく中で、神様の深いご自身のですね、臨在がそこに表されてくるからですね、そこに主は住まわれるということですね。で、よく最近も賛美を通してですね、いろんなこの方々がですね、まあ、以前私たちの教会でもですね、このある賛美を通してですね、自殺しようとした方がですね、踏みとどまったということをですね、起こったことがあるんですね。で、こう賛美を通して神様はですね、住まわれて、そして賛美を通してですね、そういう人たちの中にもですね、神様は働かれてとどめてくださるということですね。で、よく介護施設とかですね、今いろんなところにもよく私たちも出かけていくわけですけど、非常にやはり賛美するときですね、非常にそういう言葉がですね、よく表されてきますね。まあ、今回もあるですね、病院の方にも行く予定になりますけど、まあ、以前ですね、2回ぐらいですね、行ったことがあるんですけど、非常にですね、触れられてですね、本当にこう神様はですね、本当にこう住んでおられる、主は働いているということをですね、深くこの感じるわけです。で、私たちが主を礼拝するとき、賛美するときですね、単に歌うということじゃない、礼拝なんですよ。私たち この全能なる神、聖なるお方に向かって私たちは礼拝をするんです。賛美を通して、でここをしっかりと私たちがですね礼拝をしないと本当に深く主をですね礼拝です。で私たちはこの手を挙げて賛美したりですね、まあ、皆さん全ての人が手を挙げられるという手を挙げて賛美したりですね、まあ、ひれ伏すですね、ひれ伏して礼拝したり、まあ、いろんな形で神様をですね崇めていく、褒めたたえていく、あなたはこのような素晴らしいお方ですよ、あなたは賛美を受けるにふさわしいお方ですよとですね、主を褒めたたえていく、そしてその賛美する中で神様ですねご自身 の私たちが今分かりやすく言うならば臨在ですね、触れられていくですね。で皆さんがどのようにこう賛美を通して触れられていくか、で皆さんがどのようにこう礼拝しているかは皆さんの礼拝する姿勢によってですね臨在というのは変わってくるんです。やはりこう深く深くですね主を賛美する、褒めたたえていく、そしてイスラエルの賛美をですね住まいとしてくださるお方に向かって私たちはですね賛美を捧げていくわけですね。で特に詩編は非常にやはり賛美の言葉がですね非常に書かれている箇所ですけども、詩編の96編ですね、ちょっと長いんですけどですね、96編の一節からですね、新しい歌を主に歌え、全地を主に歌え、主に歌え、皆を褒めたたえよ、火から火へと御救いの良い知らせを告げよ、主の栄光を国々の中で語り継げよ、その涼しい技をすべての国々の民の中で、まことに主は大いなる方、大いに賛美されるべき方、すべての神々に勝って恐れられる方だ。まことに国々の民の神々は皆虚しい。しかし主は天をお作りになった。尊厳と威光は御前にあり、力と光栄は主の聖女にある。ですね。そしてこの8節ぐらいからですね、皆の栄光を主に捧げよ、捧げ物を携えて主の大庭に入れ、聖なる飾り物をつけて主にひれ伏せ、全地を主の御前におののけ。このようにですね、まあ、詩編の中ではですね、いろんな言葉でですね、この聖なる方はどのようなお方であるかということをですね、まあ、書かれているわけですけれども、この賛美することですね、やはりこの感謝と賛美ですね、まあ、一緒にもう感謝と賛美とかですね、まあ、喜びというのは、まあ、一緒になっているわけですね。で私たちがこのどういう状況の中でもですね、喜びながら生ける神ご自身をですね、イスラエルの神主をですね褒めたたえていく、賛美する、自分の状態がですねどういう状況であろうともですね、まず私たちはこのお方に向かって心からですね礼拝を捧げていく、賛美する、それはもう礼拝だけでなく日々皆さんのですね生活の中で主をですね賛美していく、褒めたたえていく、また感謝し賛美ですね、まあ感謝と賛美というのはもう一緒ですよね、一緒にいつも感謝します、賛美します、褒めたたえますと私たちはですねいつもこう語っているわけですけども、そのことを通してですね私たちはこの神様のですね御業というのをですね表されてくるわけですね。まあ第二歴代史の中でですねヨシャパテ王はですね敵の大軍がですね押し寄せてきた時ですね、ヨシャパテはですね本当にこのすぐに何をしたかというとですね主の前にですねひれ伏したんですね。そして断食を持ってですね神様に祈り求めていったんですね。で神様はこのような素晴らしいお方、この私たちはもう神様力はありません、本当に私たちは弱いものですとですね、まず自分自身の弱さを認めて、そして善のある神様にですね、あなたはこう恐るべきお方ですから、敵をこの敵から私たちを助けてくださる、救ってくださるということをですね告白して、やはりこの神がどういうお方であるべきか、神様がどのような方であるべきかをですね、ヨシャパテ王たちはですねその断食の中で告白していたんですね。で告白して祈ってですね助けを求めていた時に、預言者がですねその民の中から起こされて、そしてこの語られた言葉というのが皆さんもご存じのようにですね、この戦いはあなたの戦いではない、しっかり立って動かずにいよう、あなたと共にいる主の救いを見ようですね、ユダヤ及びエルサレムを恐れてはならない、強調してはならない、彼らに向かって出陣せよ、主はあなたと共にいるとですね。でこの賛美する時ですね、私たちはもう全能なる神はですね力ある方、勝利を与えてくださる方、この方が 解決してくださるということをですね信じてですね、そしてこの誠の唯一の神様に私たちがですね、賛美を捧げていくわけですね。そしてヨシャファテはですねその語られたことを通して地にひれ伏したわけで、民全体もですね、どのようにしたかというとですね20章の18節、それでヨシャファテは地にひれ伏し、ユダのすべての人々とエルサレムの住民も主の前にひれ伏しで主を礼拝し、ケハテ族コラ族のレビトたちが立ち上がり大声を張り上げてですね、大声を張り上げてイスラエルの神主を賛美した。大声を張り上げてですね、喜びながら大声ですね張り上げて、そしてですね善良なる神聖なる方に向かってですね、主を賛美していったわけですね。でこの賛美することを通してですね神様が働かれるわけですね。次の節にですね、20節にですね、こうして彼らは翌朝早くテコアの荒野へ出陣した。出陣の時ヨシャファテは立ち上がって言った。ユダヤ及びエルサレムの住民よ、私の言うことを聞きなさい。あなたとの神主を信じ忠誠を示しなさい。その預言者を信じ勝利を得なさい。それから彼は民に相談し、主に向かって歌う者たち、聖なる飾り物をつけて賛美する者たちを任命した。彼ら武装した者の前に出て行ってこう歌うためであった。主に感謝せよ、その恵みは常しえまでとですね、この賛美をですねする者たちを任命して、そして聖なる飾り物をつけた彼らはですね、あの敵の前にですね出て行ったわけです。出陣しなさいと言われたからですね、彼らはですね何も武器を持たずに聖なる飾り物をつけて賛美する者たちがですね敵の最前線にですね出て行ったわけですね。でヨシャファテはですね本当にこの自分の考えではなくてですね、本当にこうヨシャファテは祈っていたわけですね。そしてどのようにしたらいいのか、どのようにして出陣したらいいのかですね、その時にこうヨシャファテはですねこのユダヤ及びエルサレムの住民、私の言うことを聞きなさいですね、王様の言うことを聞きなさい。あなたの神主を信じ忠誠を示しなさい。その預言者を信じ勝利を得なさいですね。で信じるということですよね。善良なる神が私たちを助けてくださるということですね。この神様が私たちを助けてくださる、そしてこの語られた預言者を信じ、またこの戦いは神の戦いであると、あなたの戦いではなく神の戦いであるから明日出陣しなさいとですね、そして恐れてはならないということです。でやはり人間ですからいろんなことに対する恐れというのがあるんですね。人というのは必ずいろんなことに対して恐れを持つんです。生きていく中ではですね、誰一人ですね毎日毎日ですね恐れのない人はないんです。しかしそういう恐れがあったとしても神様が私たちを助けてくださるから大丈夫だというですね、まあ先ほど歌もありましたけど、そういうですね大丈夫、ああ全能の神が私と共におられるから私たちは助けてくださるということです。そしてその聖なる飾りもつけたですね、方々賛美隊はですね敵陣のですね最前線にですね出ていくということはですね、神が私たちを助けてくださるからこの大軍がですね自分たちに対して攻撃してくることはですねできないということをですね信じたんです。これは本当にですね馬鹿げたような話ですけど、しかし現実的にはですね、このイスラエルの神はですね、この語られた通りですね敵陣にの前にですね出ていた、出陣したいですね、彼は何もしなかったんじゃないんです、恐れたんじゃなかったんです。自分たちが神様がですね聖なる飾りもつけて賛美隊として行きなさいと言われたらそこに出て行ったんですね。でその時に神様のですね宮田というのが荒らされてきたわけですね。で私たちもこの賛美というのはですね一つの神様に捧げる捧げ物なんですね、生贄なんですね。この捧げ物として私たちは賛美というのはですね礼拝の中においても大切な捧げ物なんですね。でその捧げ物を私たちはですね、この礼拝の中でおいても日々ですね神様に捧げていくということですね。でこの主の思いというのはですね私たちの思いとはるかに異なる方ですけど高いわけです。私たちの考えではですねこう 決めてしまう、こうだこうだこうだとですね決めてしまうならば、それでですね人を考えている。しかし神様はその上をですね、なされるお方ですから、私たちがですねこの神様がですねこう戦いに行きなさいと言われたらですね、恐ることなく、たとえそういう状況があっても預言者を信じ、また神様が本当に私たちを助けてくださるんだということをですね、信じてですね出ていったわけですね。でこの私たちの群れ全体においてもですね、賛美の働きというのが非常にやはり変わったのは、ね、やはり16年前ですね、ブリックホールで殉教生会の時にパウロ牧師はですね、この歌詞を出しなさいと言われて、そしてそこからですね、スタートしたわけですね。でその前まではですね、チャーチの上の教会とかいろんなこのこうアメリカのですね教会の賛美をですね、歌をですね日本語で訳して歌ってたわけですけど、それからやはりですね賛美の働きというのは大きく変わってきたんですね。特にシナイダにですね登頂した時、まあ、今から十数年になると思いますけども、賛美隊がですねシナイダに登って、そこでですね賛美して深い神社で角笛を吹いてですね、キーボードを持ち上がってそこで礼拝したんですね。でそういうこの人材が本当にですね座るところに主はおられる。で私たちも礼拝する中で主はおられる。そして私たちはこの賛美を通して主を崇めて褒めたたえていく。神様はこのような素晴らしいお方だということをですね、私たちは言葉を持って歌を持ってですね捧げていくわけですね。それが本当にですねイスラエルの賛美を住まいとされる主が本当にこう賛美の中に非常に、この神様のですね臨在を深く感じるわけですね。で私たちもこれから賛美隊としてですね、この今週はですね、地震のですね被災地である熊本にですね、まあ、今までですね賛美隊として、まあ、いろんな賛美大会の中で、まあ、熊本とか長崎とか宮崎とか行きまして、実際に被災しているですね、地震でですね、被災しているところにですね実際に行くのは今回初めてですけど、私たちもですね祈ってですね神様の素晴らしいですね御業がなされているように、特に多くの人たちがですねまだ心の傷もあり、また家もまだですね住めない方々、いろんな人たちがまだいるわけですね。まあそういう人たちの声に私たちは神様はですね使わされていきますので、そこでですね本当に深い心からですね賛美をですね捧げていきましょう。本当に主は賛美を通してですね人々の心を癒し解放し、また神様ですね死んでいる人たちがですね、そこからこう起こされてくるようにですね、備えていただきたいと思います。お祈りいたします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。イエス様の名によって祈ります。アーメン。それではハレルヤを賛美していきたいと思います。それではお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一人と共に豊かに常しえにありますように。アーメン。それではどうぞ。